今回は特別一般質問をするような問題ではございませんが、私も体を悪くしまして、非常に自分のふるさとが恋しくなりました。人生は夢で始まり、情熱で持続され、責任感で成就される、そんな人生を送っていきたいなという思いで今回一般質問いたします。ご存知のごとく、都築浜海水浴場は海水浴百選の必需に数えられております。風光明媚な景観を有しております。そしてその背後地にはサボニーがございます。約現在残っているだけで600メーターぐらいあろうかと思います。そしてその内側には見事な管理された芝公園がございます。そしてその周回コースとして市の方でタータン舗装で1キロのコースを、ジョギングコースを作っていただきました。そうしますと現在毎日のように老若男女市民こぞって土曜日曜なんか素晴らしい人間で200人ぐらいいらっしゃいます。石田町の人よりも他山町の方が多いというような状況にあります。そうした中で芝公園一帯が見事に管理されておる風景を見たときに、あの青松百選のサボリンの中に現在ボランティア団体都築小学校の発作会とか、そして祭り協会等々が管理をしていただいておりますが、なかなかマンパワーが不足してできない。相当面積がありますので完全に及ばないという状況にあります。あのきれいな風景を将来まで残していきたいという思いで、どうにか手を貸していただきたいと、これで2回目であろうかと思います。雑木等をですね、やはり一般できるというのは難しいございます。やはり雑木とか雑草が多かったらですね、私も因果会見は分かりませんが、マツクグミ等々もですね、おそらくですね減るんじゃないかと思います。マツクグミのあそこのブージョンに使いよる金を使えば、私の単純な考えですが、雑木とか除草はできると。雑木等を伐採した後はですね、やはり地域の皆さんとか話しかけながらですね、管理はいたします。オープンですよ。できない時は行政の方でやってもらいたい。それは資源としてです。観光の資源としてやっていただきたいという思いであります。そして今回2番目の白沢八幡神社の前のトイレの様式化と書いておりますが、私の調査不足で女子トイレに人がいないときに入ってみました。 標識になっておるではありませんか。去年学んでなかったんですよ。私も、お手島さん、あそこはね、和石線で標識にしてくださいということです。十分、調査不足でありますので、ただですね、排水塔と、そして、もう少し、ゲストリーにおいては、増設が必要ではないかという思いはしております。そして、3番目に通告しております、白沙八幡神社の鳥居前の現在、駐車場がございますが、大型バス等々がですね、入った場合、もう少し幅をですね、確保できないかという思いがしております。なぜかと言いますと、今はいいです。あれを将来的にですね、あの、芝公園を仮にですね、グランドゴルフの大会、当該から誘致した場合にですね、やはりそれだけのスペースがあった方がいいなと考えております。以上の件について、答弁をお願いいたします。
松島農林水産部長、
はい、11番落とし間議員の1番目の鈴木山配合地の松林景観整備のご質問にお答えをさせていただきます。鈴木山配合地の松林は財務省所有で総面積 4.2 ヘクタールあり、配合地を守るため昭和46年2月から旧石田町が借り受け、被災防備保安林として現在まで活用いたしております。管理につきましては毎年業者委託によりヘリコプターによる松食い虫防除や下草刈りを実施いたしておりますが、雑木の伐採につきましては令和3年度に長崎県と協議いたしまして、長崎ふるさとの森づくり事業補助金を活用し実施しております。また一部ではありますが、地域のボランティア団体であるつつきまちづくり協議会、学校運営協議会、白沙の会に草刈り等のご協力もいただいているところでございます。落とし間議員ご指摘の通り、一部雑木等が繁茂している箇所がございますので、早期に伐採する予定といたしております。本松林は保安林としての役割に加え、鈴木浜海水浴場に隣接した観光地としての側面もあると認識しておりますので、引き続き関係機関並びにボランティア団体とも連携し、市が主体的に管理してまいりたいというふうに考えております。なお現在は一般財源を充当し、業務委託により伐採等を実施しておりますが、今後は継続して松林の整備を進めるため、森林環境譲与税、等の活用も検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
塚本企画振興部長。
11番落とし間議員のご質問にお答えいたします。私の方から2つ目3つ目の質問にお答えをいたします。先ほどの議員のご質問の中で、様式化には終わっているというところでございました。男子トイレ1基、女子トイレ3基が様式トイレにすべて整備済みでございます。通常利用におきましては、これまで不足するとの具体的な要望は特に寄せられておりません。ただし、ふれあい広場で大型のイベントが開催される場合には、一時的にトイレが不足する可能性がございます。その場合には、近隣のツツキグラウンド横や、氷炭池横、筒木浜監視塔下に設置されておりますトイレ等を併用いただくことで対応が可能であると考えております。次に3つ目の駐車場の件でございますが、現在白沙八幡神社前駐車場につきましては、普通車68台分、大型バス3台分の駐車スペースを整備しております。この駐車場につきましては、通常利用の範囲内において 駐車スペースが不足しているとの具体的な要望は寄せられておりません。しかしながら、こちらもふれあい広場で大型のイベントが開催される場合際には一時的に不足する可能性がございます。この場合は、つつき浜ふれあいセンター横の駐車場に普通車77台分、大型バス2台分、つつき浜監視等に普通車39台分のスペースがございますので、そちらを利用いただくことで対応が可能であると考えております。先ほど将来を見据えての整備ということでございましたけれども、現時点では駐車場の拡張工事というのは実施する予定はございません。以上でございます。
落とし前議員。
はい。1点目の保安林内の、雑木の伐採等に関しては、良心的な回答を得ましたんで、ぜひとも継続的にやっていただきたい。それで、今600メーターぐらいありますが、廃墟地に芝公園のあるまでで、レストハウスの前等はですね、陸側の方の若干はですね、残していただきたい。と言いますのが、キャンプをですね、張る場合にですね、ハエの風が来た場合に、キャンプが張れないので、少し残していただきたいという管理者の要望がございました。そして、当、まあ、氷炭池と我々申しておりますが、あそこに、灌漑のために旧伊勢町時代に作った玉池があります。あの玉池には、睡蓮の花が咲いております。あれはですね、管理者とお寺の和尚さんがですね、一本一本植えて現在の睡蓮の花がですね、咲くようになっております。睡蓮というのはですね、純粋な花であります。5月から6月に花を咲きますと、これまた鑑賞にいっぱいお見えになります。私はですね、野外ステージがあり、素晴らしい設備があるなと。長崎県でも誇れる。さすが、つつき浜は昔ですね、宮の浜と言いました、あそこはですね。なぜかと言いますと、白沙八幡神社の前にある、後にある浜と、だから宮の浜というそうです。そしてこのサブリンの中にはですね、出宮というのがあります。お休み場所と、本社からあるそうです。そうした由緒あるところですから、あのサブリンはいつもきれいにしておきたいわけです。それに担う具合に管理をしていただいている人が素晴らしい人間です。私も恥ずかしながら、調査不足で申し訳ありませんが、企画振興部長がトイレの要望はございませんよと言われましたが、なかなかですね、女子トイレに入れないもんですが、きれいになっておりました。そして、つつき浜一帯に、ゴミが、私も探しておりますけど、見かけることはありません。池全体がそうでしょ。きれいにしとけば、必ず物を捨てないんですよ。つつき浜には、ゴミ箱を置いておりません。持ち帰りです。当然でそれは使う人間のモラルです。それがですね、本当の観光地なんですよ。市役所のトイレはきれいですか？トイレを掃除する人は心がきれいな人が多いそうです。 長、定期的にトイレを見て回ってください。心が磨けるそうであります。そういうことで1点目は終わります。そしてその施設に行く前に、昔はそう感じていなかったんですが、都築小学校の前からいわゆる当地まで行く道、市道七湊線でしたね、都築七湊線の確保に関してあります。非常に今ですね、交通量が多い、大体今オールシーズンで多いですが、大体今私が測ってみますと、現福音一車線で広いところで 4.5 メートル広いところでですね、一車線です。そして都築小学校の生徒たちが中学校に使う道でもあります。今子どもたちは50センチの路側帯を歩いて通っております。今までよく事故がなかったなと思っております。ぜひともですね、観光地にふさわしい、そして利用しているわけですから、整備をしていただきたい。そして用地等に関しましては、地元におります関係、命を売ってでも努力をいたします。ですから方向性だけを示していただきたい。あなたたちがそういう努力するならやりますよと、それがあれば命を張ってやります。ぜひとも改修のお考えを聞かせていただきたい。ビーチあり、宿泊施設あり、そうしたレクリエーション施設あり、相当ですね必要になってくると思います。こんなになかったんですよ前は。都築山の利用率が上がってからこういうふうになったんです。芝公園、その芝公園がこれだけ 利用率が上がったというのは管理がいいからです。管理が見事なもんですね。他の施設もこれくらいに管理をさせてください。安く取るだけが管理のあれじゃない、出来栄えですよ。今壱岐観光協会ですか、もう何十年もあそこに固有名詞を出して申し訳ないが、赤木さんという方は毎日してあるでしょ。すごいなと、情熱ですよ。それこそはおそらくあそこを利用される方が、その方を見たらありがとうございますという挨拶をしてあります。使命感でもしてあるんですね。ですからその施設に行けるように、行き地は使命感で道路を作っていただきたい、お願いです。答弁を今しますじゃなくて、いい考え、いい答弁をいただきたい、願っております。
平本建設部長、
11番落とし間議員の市道都築七湊線改修工事についてのご質問にお答えをいたします。市道都築七湊線は都築小学校前交差点を起点とし、七湊漁港を終点とする全長約2600メーターの一級市道でございます。本路線は都築山や白砂八幡神社の 観光地や鈴木ふれあい広場、石田ジョギングコース等のスポーツ施設へのアクセス道路として1年を通して交通量が多く、観光バス等の大型車両の通行も多い路線であると認識をいたしております。また津々木小学校、石田中学校の通学路ともなっており、道路幅員が狭い箇所もあり、舗装やガードレール等の経年劣化も進行していることから、毎年実施している関係機関合同の通学路点検においても要対策箇所が多く抽出されている路線でございます。このような状況から本市としましても改修工事の必要性は感じており、観光地へのアクセス道路として観光産業の発展に寄与するという国の社会資本整備総合交付金の採択要件にも適合すると思われますので、新規事業化の候補路線として検討してまいります。現在本市においてこの社会資本整備総合交付金を活用した観光道路の整備事業は一級市道黒崎線、一級市道錦線、二級市道先尾花線の3路線を事業化しておりますことから、既存事業の進捗を見ながら新規事業化に向けて地元等との協議を進めたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長、落島議員。必要性を鑑み、前向きに取り組んでいきたいという力強い答弁がございました。私も道路を作ってくれというのは市議会議員になって初めてじゃないかと思います。まあ私としましても、朝起きて夕べに川は変わらないと、いつの間にか年だけは取ってきました。成長期も過ぎ、成熟期もすぐ、もうすでに衰退期に入っております。まあできる限りの情熱を燃やして将来を担う息の若者のためにも何か役に立っていきたい、その情熱に燃えております。土地と提供いただくためには、私も命のある限りお願いに回ります。ぜひとも財政と厳しいことは分かっておりますけど、もう合併特例者も待っております。そろそろ我がふるさとのことも、めったに僕は行ったことはありませんよ、行った時はよし叶えていただきたい、そうしております。なぜかと言いますと、オールシーズン型にもなったんですね、津々木山崎線が。今までは夏だけでした。正直結構なことじゃないですか。市民皆さんがもう今ですね、あの芝公園に行きたいという皆さんいっぱいです。お宅はどこですか、大野村です、芦部です、ともう素晴らしいもんです。グランドゴルフなんかグランドいっぱいですよ。今こういうですね、健康に寄与するような施設をですね、 今後とも作って、そして健康寿命が伸びるように、行政としても測っていただきたい。私も本当に元気であったんですが、自分が病気して初めてありがたさを知りました。私も今回はもう23分で25分ぐらいで終わりますが、豊島将校のブドブド言うては終わったなと思いでしょうけど、私が願うとこそこなんです。あの続くの研修地を長崎県一の研修地にしていただきたいんです。物を作れとか何とかじゃないんです。管理をして自然の美しさを皆さんが今味わっていきたい、そういう思考に変わってます。自然の景観は田舎にしかありません。その景観をですね、いつまでも維持できるように皆さん方にもご努力をしていただきたい、そんなことを恋願い、豊島将校はこれで一般質問を終わります。